YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月4日金曜日第282回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの言う手順は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご聴取の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人どころの皆さん、あるいは病気や怪我などでご了承の皆さんもね、どうぞ最後までお付き合いいただきますよう、よろしくお願いいたします。さてですね、オープニング恒例、今日は何の日ということで申し上げますなら、9月4日は串の日ね。美容関係者の方たちがね、1978年昭和53年に制定しですね、美容関係者が櫛を大切に扱い、ね、また美容に対する人々の認識を高めてもらうために制定されたというふうなことでね、言うまでもなく9月4日櫛の語呂合わせということでございますね。あとは関西国際空港開港記念日でありましたりとかね、こちらの方は1994年平成6年9月4日午前0時関西国際空港が開港した日でしたね。それですとか、あとまあこれは最後になりますが、クラシックの音楽の日ね、クラシック音楽の日ということらしいですよ。こちらは文字通り9月4日ね、クラシック94ということでね、そちらの語呂合わせについてということには違いないわけですけども、日本音楽マネージャー協会が1990年平成2年に制定とのことでございますね。比較的新しいんですね。まあまあ、クラシックとなりますとね、いろいろとまあ、それこそもう名曲数々ございますけども、ベートーベンからハイドンからね、シューベルトからシュワルツネガーまで、シュワルツネガー違った、まあまあクラシックというよりもそんなですね、この年になりますと存在そのものがクラシカルなものと化すことのないようですね。せいぜいフレキシブルに息のいい秋野さんまのごとく頑張ってまいりたい。そんなさんまマンことキーボーイドロ。そして、こちらはと言いますと、今日は阿佐ヶ谷ドラム完全癒し系ライブに出演しました。トークはいつもながらの爆笑トーク。本当でしたでしょうか。そして久々にバスツアーしたいね、狩りに行きたいわとのことですが、同じ狩りでも果たしてこちらは肉食系、それとも草食系、はたまた猫、もしくはリラックマ系ということでですね、そんな本日担当楽曲第1週目切り込み隊長、女性サブパーソナリティといえばこちら、
みんなこんにちは、どうも岡本ひかりです、よろしくお願いします。
ちっちゃい子見つけるとなんかこう本当に自分の意を得たりという感じで、その子に向かって今のテンションで迎えるからいいね、
目線はもう
ね、ちっちゃい子がいるとね、獲物を狙ってましたね。まあまあいてもいなくても同じっちゃ同じですけどね。
はい、今日もよろしくお願いします。元気いっぱい頑張ります。
はい、まあまあそんな岡本ひかりさんでございますけども、なんと申しましてもね、1ヶ月ぶりということでございますんで、ございましゅんで岡本ひかりさん的にはここまでの印象近況を伺ってまいりたいと思います。
そうですね、はい、9月はですね、8月の後半もなかなかライブ
忙し
かったんですけど、
すごい
し、暇な時がないぐらい忙しい感じですね。で9月もキーボーさんが言った通り2日に完全癒し系ライブ出てきました。
はいはいはい、
そしてなんと9月の6日ももう今週の日曜日ですけど、品川、品川パシフィック
ホール、しが、品川、
し、品川、
品川、
品川、
うん、品川、品川、はいはい、
トレイプオー品川、
もう結構ですよ。
パシフィックホテルでリーナ・コラソンさんのディナーショーの司会を、うん、務めさせていただくことになりまして、張り切っております。
張り切っております。メジャーどころの司会っていうのはどんな印象なんですか。山川豊さんとかね。
いやそうですね、外のイベントの司会はちらほらやってきたんですけど、ディナーショーっていうのは初めてでして、
ディナーショーね、おしゃれだね。
ディナーショーなんですよ。
おー、なるほどなるほど。
なのでね、結構緊張してます。
緊張してます。
はい。
それはやっぱりそのある程度そのセレブな方たちもお越しでしょうしね。
ね、ある意味私はアウェイですからね、全然知られてないので、
おー、そうかそうか。
まあ、いかに邪魔なく面白く、 こう流れを作
る、まあ、前出すぎてもな、
そうですね、
問題あるだろうし、かといって引っ込み思案にしてたって盛り上がらないであるだろうし、
は
い、
まあ、最初と中間と最後ぐらいはうまく締められたらなと思っております、う
ん、それもまあ経験ですからね、
そうですね、はい、頑張ります、
うん、なるほど。あとライブの方は
そうです、あと9月の13日に、うん、クラブエイジアで日本式3周年の、
うん、告知大好きだね、
大好き、
そうじゃなくてこれまでの今までのここまでの印象とか感想を聞いてるのに、
今まで、うん、今まであのテレ朝のライブ、
ああ、行ってきましたね、
行ってきました
よ、どうでしたか、
でっかかったですよ、なんか企業ブース的なところでものすごいいいところだったんですよ、
うん、
もう本当に
可愛いお仲間のお嬢ちゃんと映ってたじゃん、
はい、誰だったかな、ね、うん、3人で映ってました、
3人で映ってましたね、うん、ああそうだ、ああいう仲間の方で、やっぱりどんどんそういった形でこうネットワークが広がっていくと、
そうですね、ミュージシャン、アーティストの女の子とも仲良くしていただいて、
うん、
ほうほうほう、ありがたいです、
うーん、はい、そっかそっか、そう、あとは阿佐ヶ谷ドラムとか、
そうですね、阿佐ヶ谷ドラムも行ってきました、
行ってきました、
癒し系の、
癒し系の、
はい、でもまあもう言った通り、うん、トークはまあ爆笑、
爆笑、本当かね、
予選かみたいな、
それ本当心配なんだけど大丈夫かね、だから
苦笑、
苦笑、え、
苦笑だ、
いや、そうなの、うん、そうじゃなくてもう長笑だったりしない、大丈夫なの、
長笑、長州力、
うん、長州力でもないし、なんかこうあの苦笑いみたいな、
まあそうですけどね、あの人があの笑うと脳からドーパミン、ドーパミン
アドレナリンとかね、よく言いますよ、
その脳がから何かが出た時に、うん、あのゲットして歌を歌うと印象残るかなっていうので、今回はあの癒し系は完全に脳を洗脳させるために曲と曲の間にお話を入れてった
んです、誰と喋ってんだあんたはそれは
、はい、
リスナーの皆さんに向かっておしゃべりしなさいよ、
そうなんですよ、そう、はいはい、そういうなんか脳のこともあってもこんにちは、ほうほうほう、
なるほどね、
はい、
だからまあそういった意味で言うとね、やっぱりその MC なんかも、はい、やっぱりこういうあのそういう環境で、コンサートの中でね盛り上がるような一つのそのツールというか道具というか ね、はい、で使っていただくためにも、
はい、
この学大 FM でですね、はい、またうんとトークを磨いていただいて、はい、頑張っていただきたいと思いますよ、
頑張っていきましょう、
はい、そんなことで今日はですね、岡本ひかりさんの強烈なまたね
強烈
なまた応援団の方おいでございますんで、
はい、
そういった方たちに支えられながら楽しい放送にしてまいりましょう、
はい、行きましょう、
それではそんなこんなで、いつものそのままのことキーボー伊藤と
岡本ひかりの
学大 FM、なんか空の感じがどんよりと曇り空なもんですから、スカッとね秋の遠い、はい、高いね、天高く馬越える秋というわけには参りませんけども、はい、じゃあちょっとムシッとする感じはあるんだよね、
そうですね、でもまあ暑すぎず
寒すぎずみたいなところでしょうか、
はい、
はいはいはい、まあまあそんな中ね今日は駒沢通りもなんだかね、はい、交通量が多いようで ね、まあ、夏休み明けでそろそろ本格的にいろんな意味で動き出したのかなと、
そうですね、
いった印象かとは思うんですけども、はい、岡本ひかり的にはもうそういった意味で言うともう動きっぱなしと、
そうですね、動きっぱなし、うん、
走りっぱなし
ですね、
うん、うん、なるほど、
倒れちゃいそうですけど、
うん、体調とか、はい、その辺の方はいかがですか、
もう気合で乗り切って乗り切れてないとこもあるんですけどねはい、乗り切っていきたいと思います、
はい、まあまあだからその癒しという部分で言うとね、
yes.
もうあなたそのものを癒しに求めておいでの方たちであった結構おいでなわけですから、やっぱあなた自身がその癒しを失ってしまったり活力を失ってしまったら ね、やっぱりまあ元気な部分のねそういったものが伝わらないということになっていますから、はい、まあなんでしょう、あまりご無理にならない程度に、
はい、
あのストレスとかプレッシャーを溜め込まないようにしてね、
ノリノリノリビーで頑張ります、
結構あんまり弾けすぎちゃうと余計また疲れるから、
はい、まあ、言葉は今ノリノリでしたけど、
うん、
全然顔は笑ってなかった
顔笑ってねえのか、はい、まあ、それにしてもブログとか拝見すると猫ちゃんだの、
はい、
ね、
いやいや
もう癒されちゃって、
はい、知り合いの方がですね、おまみさんって言うんですけど、
うん、
猫ちゃんいっぱいいるお家なんですよ、
お
まだ私まだ行ったことがないんですけど、
お
猫ちゃん見に行きたいですって言って
たら、ご自身で飼ってるわけじゃなくてね、
飼ってないんですよ、
あ、よそ様の猫なんだけどそれ見ても癒されちゃうと、
そうなんです、キュインキュインしちゃいますよ、
なるほどね、
キュ
イン
キュインキュ
インキュイン、だけどそういった意味で言うとリラックマとかね、ああいったものよりも本当に生き物だからね、やっぱり今本当に癒されるっていうのは、まあ、気分的には本当にそういうこうリラックスできると言いましょうか、
そうですね、
テンションになるんですよね、
心が癒されます、
なるほど、 まあ、そういった中でね、はい、今日もまあリスナーの皆さんと、はい、岡本ひかりファンの皆さんは、どんどんとその岡本ひかりで癒されていただきたいなと。
イエス、癒されちゃってください。
まいまいまい、はい、結構ですね。
はい、
はい、そんなことでサクサクと本日のね、各館のメールの方から進めてまいりましょうか。はい、まず最初いただいておりますのはお疲れ様です。田中修一さんからいただいてますね。トークソングバラードを多少修正しました。まずイントロのテンポを落としてアコギを加えました。あと B メロの入り口にパッドを入れてあります。リムショットの音色も変えてあります。あとは EQ とエフェクトで処理しようとかと思います。それではよろしくお願いします。どうですかこれは。前々からお話してますけど、こうギターとですね、
はい、
まああのアレンジャーのね、
はい、
田中氏からなんですけども、中目黒の夜のリリースを目前にしながらもですね、これ豆腐ソングですよ。もう別の枠でちゃんと一方で A 路線で進めながら、
はい、
中目黒の夜でまた B 路線で豆腐ソング、それもバラードとロックで、
かっこいいじゃないですか。
どんどんもうキーボーさん進めてますから。もう
夕方の食卓に豆腐があって、
サンマ
があ
って、ないですよ、
うん、あとは何だろう、肉、
あとは何でしょう、肉、
肉のテーマソング。
あなたはそれこそホルモン番長の曲とか歌えばいいじゃん、は
い、歌いたいですね。でもホルモン番長の近くの鉄板二六っていうお店のテーマソングを歌ってますよ、広島のお好み焼き。
ファンの皆さんがそれを許すのかどうなのかね。ホルモン番長のテーマソング、
ホルモン番
長、まあまあ喜んではいただけるのはそのお店のご主人だとかね、そういった方、肉好きの方には結構かと思いますけど、
はい、
岡本光ホルモンどうだろうみたいな、やっぱりイメージとしてはもっとこうそれこそエアなんてさ、そのエアプレーンの、エアプレーンの、
はい、
全日空のあれだったりとか、
はい、
あとはなんかウォーターなんとかとかのね、こうミネラルウォーターの CM だったりとか。
なるほどね、
そういった印象じゃないでしょうか。
清涼感のある感じですね、
うん、
なるほどなるほど、
あと女性、
意外とそんなことないですけどね。
そんなことねえのかよ、
本人はそんなことない。
そんなことねえんだ。
新橋のガードレール、
新橋のガードを下のもつ煮込み屋の CM だろうと、
そう、全
然発注を受けますよと、
そうい
うふうなことでね、
本当に。
あーなるほど、
お葬式のことから、
おお、
ヤマハのことまで。
いや、いや、コロッカーお前は、カロッカーお前は。あ、そうなの。長谷園でお茶漬けから、それこそもう、石碑のコマーシャルまで。
もう、なんでもかんでも。
石材のコマーシャルまで。
から、
やっちゃうぞと。
ゲームまで。
そうですか。
はい。
はい、まあまあ、そんなことで取り上げられるようにね、私も頑張ってまいりたいと思いますんで、岡本さんも頑張っていただければな、というふうに思いますし、はい、田中さんには今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、はい、続いて。
はい、それでは希望い、希望さん、お疲れ様です。これ、うん、私、岡本ひかり。
おー、ありがとう、ありがとう。
いやいや、今日はこれからライブ行ってきます。うん、皆さんに喜んでいただけるように一生懸命歌います。
えらいね。
明日は目黒ぶらり旅の取材に和菓子屋さんに行ってまいります。うん、金曜日はどうぞよろしくお願いいたします。うん、体を大切にお過ごしくださいませ。
あんたはえらい。それはね、私へのそのね、ねぎらいと言いましょうか。
はい、
まあ、心配していただく気持ちもありがたいんだけど、忙しい中、その取材。えらいね。
行ってきましたよ。
頑張ってまいりましたか。
今日はね、かけたいと思います。
はいはいはい。はい、じゃあまあそれは後でじっくりとご紹介いただけるというふうなことですね。
はい。
はい、続きましてはですね、さんま祭り、樋口さんからいただいてますね。相良さんから連絡があって、さんま祭りの時、店の前はビールの屋台とか焼き鳥の屋台とか出ると思うので、ライブをやるなら事前に確認とか必要だと思います。電源の問題はありますが、ジョニー B から、PA やマイク、スタンド類を貸し出すのも可能です。日曜当日は時間帯によっては手伝えるかもといったようなことですね。ですからこれ明日明後日なんですよ。
日曜日ですね。
目黒にはね、ご承知かと思うんですけども、秋に2つの大祭がありまして、
はい、
まあ、目黒 JR の方の、まあ、言ってもあそこは品川区に当たるらしいんですけどね、
はい、
目黒駅っていうのは正式にはあそこは品川区らしいんですけども、まあ、一応でも目黒で、そこの商店街の方たちが中心にお送りする目黒さんま祭り。
さんま祭り。
はい。で、それともう一つは、まあ、伝道っていうとね、伝える道と書いたと思いますけど、はい、なんでしょうね。あ、ちょっとそうじゃなかったかな。まあまあ、要するに、目黒区民センターですか、区民センターですね。
はい、
自分たちと一緒にやった、ほら、商工祭りをやりましたよね。
はい。
あそこを、まあ、要するに、拠点として、まあ、商店街の方たちが集まって、はい、さんまを焼く目黒さん祭り、これは目黒 SUN 祭り、ね、この2つがあるわけですよ、
はい、
でそういった意味で言うとね、私はおかげさまで、両方ともこう参加させていただくという形で、そちらのさんま祭りの方はあんまりね 正直参加してなかったんですよ、
はい、
だから SUL 祭りの方に力入れてずっと学園放送でやってきたから、はい、そちらの目黒さんま祭りね、めんどくさいな、ややこしいな品川の方の祭りはあんまり行ってなくて、はい、だから私2003年にデビューした時に、はい、日本放送だか、クラウンレコードの方で用意してもらった、はい、関係でそのイベントに参加させてもらって以来なんで、結構久しぶりっちゃ久しぶりなんですね。
おひさな感じ。
おひさな感じですね。おひさな感じですね。
はい。
だからまあ楽しみにしてるっちゃ楽しみにしてるんですけどね。はい、どんなことになるんでしょうか。ね。
お嬢はもう楽しいハプニングがポロリがあったらいいですね。
だからもうだけど祭りほらガキンチョとか多かったりするんでな。
はい。
もう落ち着いて歌ってらんないみたいなのがあるし。
そうですね。もうちっちゃい子はね、うん、サンマの被り物触りたくてしょうがないですからね。
そうなんで。
じゃあ、略奪されないように。
こっちも我慢できないもんだからもうマジで怒っちゃったり。ガキャーみたいな。ほら、そんじゃねえわガキャーみたいな。
それがプロレスで面白い。
子供たちはほら触りたがってしょうがないから、もう開口一番、あ、サンマだみたいな。
マジやべえみたいな。
しょうがないんだよ。まあ、お嬢の方はあれですね。はい、そうじゃなくて、その目黒区民センターの方の
三祭り
日曜日にどんな形で絡まれるんでしたっけ。
そうですね、野外ステージがですけど、うん、そちらの方で1日しかやってまして
1日しかいか
最後の鳥でまた歌を
歌っちゃう
させていただきます。
やるな、
よろしくお願いします。
楽しみじゃないですかね。
はい、
はい、ではそちらの方は目黒のね、三祭り、ごめんなさい、 SUN 祭りの方は、はい、お嬢も、まあ、時間に合わせて学芸部の方にもチラチラと
行きたいですね、
覗きに来てくださいというふうなことなんでね、はい、リスナーの皆さんどうぞそちらの方両方ね合わせてお出かけになっていただければというふうに思いますよ。そうですね。はい、それでは続きまして、
はい、続きましてトムラさん、うん、
出ました噂のトムラさん。
トムラさん、うん、光姫ニコ動の歌ってみたとかやってみて
よ。おー、見たことある俺。
何それ。
ニコニコ動画っていうほら、いや、うん、動画サイトがあるじゃないですか、
はい、
YouTube だったりするのと同じようにして、はい、あれでなんかこういろいろタイトルがあって歌ってみたとか演奏してみたとか、
はい、
なんかその政治なんとかのこうそういうのをお話しして喋ってみたとか、そういうコンテンツがいろいろある中で、アイドルの子だとか、まあその何でしょうね、そういういろんなで演奏する方たちが、例えば男の子がベーシストの男の子が女装して演奏してるのが映ってたりとかね。
なるほど、なるほど、
うん、あとはもうギタリストの方、ピアニストの方、うん、まあ、キーボーディストの方、いろいろそういうこう演奏してるシーンを動画でアップするわけですよね。で最近はもうねニコ動で、コンテストやるみたいですよ。私も思わず選挙に行こうで応募しちゃいましたけど
なるほど。ちなみに私はパソコンを持ってない
の。ああ、お嬢はその辺が弱いからな。
そうなんですよね。
そういうブレーンいないの、なんかちょっと優秀なブレーンが。
もう超優秀なんですけどね。
あれれれれれれ、
そ
うなんだ。だから誰と喋ってんだって。だからあ、そうなの。
そうなんです、
ね、どんどんやりたいよね、そういうのね。
そうなんですね。なんかやってみたいですね。
ちょっと、トムラさんのリクエストにお答えしていただいて。
ニコ動の歌ってみた。ニコ動の歌ってみた。
何がいいんだろうね。
キーボーさんのコスプレをして、なんか、
俺のコスプレじゃなくたっていいじゃないか。だから別に
サンマ帽子とか
普通にやればいいじゃない。
サンマデーツのサンマデイ
普通にやればいいだからリスナーの方たちに向かってやれしてくださいっていうの、はい、うん、ああそうですか、
はい、
なるほどね。まあまあいずれにしても、はい、そういった形で、ね、いつかそのに、まあ、ニコ動に関わらずいろんなこう、
ね、
動画でね、
うんうん
うん、どんどんとこれから頑張っていき、きましょうと、
はい、
言ったことでしょうか。
はい、
ね、
はい、頑張ります。
そうなると、まあ、コスチューム的には
そうですね、大体
今日もまたちょっとね、あの大人の胸元をこう強調したような。
そんなことはないんですけどね、
うん、パンツでブルーの、それスパッツって言うんですか。
スパッタイツ、
タイツ
じゃないんですね、うんうん、これなんて言うんだろう、忘れちゃった
忘れちゃった
忘れちゃった今流行りのね、
おうおう、
あれがあれですよ。
俺はあんまりそれ好きじゃないんだけど、
は
い、
そうです。
パンツなのかスカートなのかどっちかはっきりしてくれってことなんだけど、
まあ、そう言われてみれば、
言われてみればね、
そうね、
はいはいはい、まあ、でもやっぱり女性は冷えたりするからね、そういうことって大事なのかもしれないね。
そうですね、女性はね、は
い、うん、なんだかよくわからない初対地味な話してる
気をつけます、
はい、続きまして、いただいております。こちらカッチリしておりますよ、何しろですねこの前の総選挙ございましたけども、そちらの方のね、はい、ついてでございますが、総選挙後初 も街頭演説を行いました。海江田原理事務局さんからいただいてますね、はい、9月1日正午から四谷三丁目交差点、丸小前で海江田原理は選挙後初の街頭演説を行いました。冒頭8月30日の総選挙で多くの有権者の支持により小選挙区で当選できたことは何よりの喜びであると同時に責任の重さに身を引き締まる思いですと言ったことで述べられたと。で周囲にはですね、人の輪ができ拍手が湧き上がり、改めて今回の選挙の結果に多くの人々が満足していることを知ると同時に今後の民主党の政権運営に対する期待が大きいことを実感しました、その後マニフェストの中の子ども手当と高速道路 無料化などについて解説した演説後、いろんな方々からご意見を求めましたが、改めて後期高齢者医療保険を一日も早く廃止してくださいとの声があったりとかね、あとは年金制度の改革に取り組んでくださいとの訴えなど有権者の率直な意見を聞くことができ、今後の街頭での訴えはこれからも可能な限り行おうと思っていますと言ったことね。
万里さん、
江田万里先生
なっちゃいましたか。
なっちゃいましたよ。
おめでとうございます。
もう見事復帰ですよ。
はい、
もうこれはもうね、学大 FM の力はなくして
選挙
なかった。そんなこと
すごいですね。選挙スワップを見てましたよ。
聞いてたら怒られるわ。見てましたか。
でも面白いのがですね、うん、曲ごとに選挙出るじゃないですか、うん、はいはい、どのぐらいどのぐらい。
俺も
みんなバラッバラなんですよね。
俺もこの格好で行ってあげようかなと思った、行ってやろうかなと思ったんだけど、さすがにそれはね、入場拒否されるだろうし、はい、画像的にも欲しくないだろうと思って、はい、辞退したんですけどね。
下の数字が
やってましたか、テレビで。
いっぱい違う各局あるじゃないですか。
やってましたね。
みんな数が違うのはなんでだろうって毎回思うんですよね。
なるほどなるほど。
どれが一番正しい
のか。あれはね、ちょっといろいろとその各局によって、はい、そのデータの分析のやつが違って、その当確を打つにしても、はい、この TBS だったらここまでのその得点、例えばほら、うん、岡本ひかりがリクエストなんていうの、そういう紅白出るだとか、うん、そういうへいへいへいに出るんだとすると、ランキングみたいなのがあるじゃない。でそれはリスナーからのランキングだったりとか、リスナーっていうか、まあ、その視聴者からのそういう得点表だったり、はい、とか、あるいはその芸能芸術家たちの関係者の特典だったりとか、はい、またそういうメディア関係のスタッフとかそういった方たちの特典だったりが総合されて、ランキングの10位とか8位にランキングされるんだとすると、はい、各局それが違うんだって。
なるほどね。
当確を打つその、それぞれ の、 その、まあ、偏差値というか査定というかね、それが違うらしいんだ。だから例えば TBS で当確が出てても、はい、フジテレビでは出てないとかね、まあ、これはまあ選挙を詳しい方っていうか、まあ、普通によくご存知だと思いますけど、
まあ、でも朝方の4時とか5時になるとほぼ大体されてるん
ですよね。それはそうですよ。もうそれはもう間違いないみたいなところですね、うん、それでも固くなり小沢さんはまだ全部開いてみなきゃ分かんないとかって言い張ってましたけどね。そんなに固くなりにならなくてもいいだろうみたいなね、はい、感じがしないではないんですけども、はい、まあまあいずれにしましてもね、なんでしょう、そういうこう別にそれを学部的にはね、リスナーの皆さんの一部には、はい、そんな替え玉番だとか民主党ばっかり偏った応援しなくてもいいじゃないかっていう向きも、まあ、そういうご提言もあったりしますけどね、
はい、
基本的に、まあ、それはそういったことではなくて、要するにそういう政治家としてね、そういう辻々に立って当選された後もね、はい、庶民たちのほらこう声を聞き、そういったことに耳を傾けるようなスタンスでいただくということは、これは大変結構なことだと思いますしね、
はい、
まあ、どっかの党みたいにほら50年も政権にあぐらかいてると、そういったことがないから、そういうふうに結構、はい、まあ、転覆したりというかね、政権譲ったりするようなことになるわけですから、
はい、
やはりそのおごることなく、
はい、
なんか自分で言ってて私もおごるようなこともないんだけど、やっぱり、まあ、そういったことにこう人はね、実るほど神戸を垂れる田舎だというようなことでね、
はい、
どうだこんだけこの縦板に三ツ矢サイダーで
どうでしょうい
いね、動きを止めてくれてそのコストッパー的な活躍を本当に大いに期待したいですね。ありがとうございます。はい、まあ、そんなこんなでね、はい、海田万里さんも今後、まあ、ご体調にね、安全に気をつけて頑張っていただきたいと思いますし、
はい、
もちろん政治家の皆さん、新しい方たちはね、本当にそういった、はい、民意を反映されてということでございますんで、大いに、私たち庶民のために、また国家単位のためにね、
そうですね、一生懸命考えて動いてもらいたいです。
はい、よろしくお願いします。いいまとめが出たんだよ。
たまには行きましょうか。はい、
どう扱えばいい
の。残暑見舞い申し上げます、
はい、
牛八の店主さんからです、うん、美味しい秋、ヘルシーな蒸し料理でスタミナ補給を、敬老の日、春分の日にも、
秋だからね、
秋分の日に向けて、はい、うん、秋メニューを ご用意しました。
はい、
予約はお早めに、うん、メールをご覧いただいた方にムスからなめらか、うん、特製蒸しプリンをサービスをいたします。
いいね、 ね、
ご来店の際お申し出ください、うん、ご予約は当店のホームページからもできます、うん、一度ご覧ください、
はい、
電話番号が 03-3481-0164、
うん、
03-3481-0164 です、
は
い、
これはね、はい、宮城のね、ありがとうザオンの、
はい、
あ、ザオンじゃねえや、ザオーありがとうの、
の
んちゃんね、のんちゃんよく知ってるよね、
はい、
彼女の関係で、その虫八さんというところでですね、まあ、要するに取引店ということだな。
なるほどね。
そこで虫料理がいただけると、だからその蒸した豚とかが美味しくいただけるわけですよ。
はい。
はい、で、まあ、あの秋のそういったこれからもう食欲の秋じゃないですか。
はい。
スポーツの秋、芸能の秋だけどね、そんなことで美味しい料理、まあ蒸して食べるから非常にこう滑らかであって、はい、ヘルシーだというふうなことが、まあ、売りなわけですけども、どんなにこれ特製蒸しプリンなんかいただけちゃうの？おいしょ、プリンだってどうしましょう？
プリンはプリンでも蒸してますからね。
おお、どうしましょう？プリンプリンですよ。
プリンプリンですよ。
ねえ。
どうしましょう？
二人で同じこと蒸し返してどうしたの？うまいな。
あ、うまー、山田くん。
山田くんはいいよ。じゃあ。
はい、
はい、ゴプロのね、チムールさんって、4階に住んでらっしゃるチムール人、はい、チムール人の方、キルギス人だ、
キルギス人の方、
うん、いろんな国際色豊かだね、学芸法はね。
そうですね、
はい、今まあ通られたわけですけども、
はい、
まあまあプリンね、どうぞそのプリンを目的に目当てに食べに行かれる方もね、
サービス
あってもいいんじゃない
です
か。いや、それだけ食べて帰っちゃダメですよ。それはサービス品だからね。サービス品だけ食べて帰れるわけねえじゃん。
いや、でも蒸し料理っていいですよね。
あんたはサービス品だけ食って帰りそうだ、ね、取材に来ましたとか言って
そんなことないないないないないな い, ない。
今回もなんか和菓子屋さんに行ったっていうんでちょっと危なっかしいなっていう。
そんなことない、ちゃんとお金払ってきましたよ。
あ、そうですか、分かりました
。
指を丸めるんじゃないの、嫁入り前の娘が。
払ってきましたよ。
はい、分かりましたけどね、はい、はい、まあ、虫足さんどうぞごひいきによろしくお願いしたいと思います、はい、最後になりますか、伊藤様ということでベーシスト吉岡誠二さんがいただいてますね。話が伸び伸びになってしまいましてすみません。来週の水曜日9日あたりお忙しいですか？それとちょいと告知ですが、9月15日、ね、夜8時から NHK 歌謡コンサートに1曲だけ出ます。
わ
ーと言っても映るかどうかも分かりませんが、よろしかったら見てくださいと。これは多分ね、すごいでしょ、これは多分ね、あのオフコースの鈴木康弘さんのサポートで、
はい、
今も彼はツアーメンバーで多分、活躍中だと思うんですよ、ベースでね。だからそういったことで多分鈴木さんがこの NHK 歌謡コンサートに出られるのに、うん、
はい、
一緒に、まあ、コラボするというかバンドメンバーとして参加されるんじゃないか。すごいでしょ、
素敵ですね。
学芸部どうですか、こういう人たちとこうつながってる番組なわけですから、いかにもこのメジャーなところとね、う
ん、実はね、メジャー的な、
そうなんですよ、
実はメジャーな学大 FM、 どうもこんにちは、
こんにちは。なんで急にさ愛想が変わるの？
お客さんが、
はい、お客さんがとか言うな、
ね、はい、
だから今日もほら番組始まる前に学生たちが来て、
はい、
で今日サンマかぶらないのって、バカ野郎準備してるんですよ、間からかぶるバカいねえだろって。それで岡本ひかりちゃんのあ、こんにちは、いつもお世話になります。岡本ひかりちゃんのネームプレート見て、
はい、
岡本ひかりさんって、かわいいんですか、売れてんですか、どんな感じなんですかっていうふうなことでどんどん聞かれちゃったんです。もちろんそれはもうパッチ売れてるし可愛いよと。
中学生ですよね、
中高生、まあ、中学生ぐらいかな、
もうドンピシャですよ、
うん、
だってメロディーブラッドってゲームセンター、
そうかそうか、
格闘ゲームセンター、
それを知ってたら俺もアナウンスしといたのにな、
格闘ゲームとかやるでしょって言って聞いて、
あ、そうかそうか、
歌ってる子だよって言
う、あ、そうかそうか、
あーってなりますからね。
なるほどな、じゃあそういうのもまたパンフっていうか、まあ、
そうですね、チラシ用意しといてな、ね、
うん、しといてたらまた、すげえメロディーブラッドやってんだみたいなね、あのことになるかもしれませんけどね、またそれはそれとして、とにかく吉岡さんね、またそのバイオリンのミモザの坂本さんとは別に、はい、吉岡さんとも一緒にこうユニット組ましてもらうっていうようなことでやってるんだから、キーボーさんももう頑張ってるから、
もうい
ろんな意味でメジャーどころと一緒でこうやって活躍するわけですからね、
はい、頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう。なんであっさり、
もうね、ガンになってる場合じゃないよ、
俺の話題は流すんだよ、だから
ガンになってる場合じゃないよ、
そんなもうあからさまなニュースソースもいいわ、ね、別にそれはもう私もそれについてる痛手は言えというか、
はい、はい、切ったんですか、お腹
やかましいよ、蒸し返さなくていいよ、そんな体の、私の体のことはいい、切ったよ、切ったよ、だから切ったよ、
何針塗ったの、
何が、
何針塗ったんですか、
何針も塗られ
針とか
内視鏡手術だから何針とかわからんよ、そんなこと。
わかんないの？
わかんねえよ。何に興味があってそんなに聞いてんだバカ者。リスナーの皆さん一人だって面白いと思って聞いてないよ、そんな話。
違って
た。それはお嬢がさ、例えば病院入院してて毛剃られたとかさ、切ったとかって言ったらそれは興味あるかもしれんけどさ、私のそんなことでイメージするだけでおぞましいだろ、そんなの。
リアル
リアルじゃねえ。リアルじゃねえよ。
息がいいね。
そういうインフルエンザ の心配もありますから、はい、飛沫には気をつけてお互いにね。
本当ですよ。
はい、気をつけてまいりましょう。はい、で、これはこれこそ本当最後になりますけど、これは別でね、はい、あれなんですよ。はい、お書き換えのメールっていうんじゃなくて、
はい、
その他で見つけた書き換えのメールの紹介を申し上げたいと思うんだけど、
はい、
これはね、お嬢にも聞いてもらってね、きっと励みになると思うから申し上げたいんですけど。
励み。
はい。
はい、
これ意味はちょっと分かりづらいんだけどね、音あなたはだったら分かるかな、音って言い換えて音ゲーしたい、
音ゲーしたい、
意味分かる、
音のゲーですよ、
音って書いてゲーはほらカタカナのゲー、
音ゲーってそういうことです
よ、いいよ、だから誰と喋ってるんだ、
音ゲーしたい
ね、はい、そういうことなんですよ。で、これは有機アットマークひでぶさんっていうのかな、有機っていうのは OC に、基地の木って書いて有機さんって、いるんだけど、三吉にて見つけちゃったんだけど、今日中目黒のバイトに行っている途中、うん、学大 FM とかいう上りが出てるところの前を通った、
うん、
ラジオの公開放送をしてるっぽかった、
うん、
そこの前を通った時に音が漏れまくってて丸聞こえだった、
間違いないラジオの公開放送をしてるっぽかった
ぽかった
してるよ音ゲーさんしてるよ、
まあ、彼にしてみればさ、要するにその、うん、しっかりと立ち止まって聞いたわけでもなければ、確実に認識したわけじゃないから、うん、してるっぽかったっていう風な表現になってるんだと思いますけどね。でもどうですか、ほらこういう風にしてね、うん、誰かがやっぱりどっかで見ててくれたり、うん、まあ話題にしてくださったりしてるわけじゃないですか、うん、大変ありがたいでしょ、
はい
ね、ほらやってこう手振ってくださったりとかね、嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
ね、せっかくほら可愛い髪飾りしてるわけだから、ちょっと髪飾りも見ていただいて。
キーボーさんの髪飾りも可愛いですよ。これ
は鼻が出るよ。俺は髪飾りじゃないの、これお仕事。
お仕事？
お仕事でつけてんの。はい、はい、まあそんなこんなでね、
はい、
いろんなところでまあいろんなことをところでまたどんどんと話題にしていきますよ。この放送をねお聞きの皆さんもどうぞまた学大 FM ね引き続き応援していただきますようによろしくお願いしたいと思いますし、岡本ひかりもついでにじゃなくて岡本ひかりも一生懸命応援してあげてくださいね。
はい、
ついでもう私様まで結構なんでね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
さ
あそんなこんなで第1週目を担当放送と言いますと岡本ひかりさんということでね、
はい、
ファンの皆さんにはお待ちかねでございますけども、はい、さあご本人の楽曲で聴いていただきました、
ね、さあ今
日は何をお届けしてまいりましょうか。
今日ですね、はい、皆さん知ってる曲です。それではお聴きください。
早速
大きな古時計、
はい、聴いていきましょう。 い、そんなこんなで聞いていただきましたね、はい、岡本ひかりちゃんで、大きな古時計だ。やっぱり確かに癒されるね。
いいですね、大きな古時計。
いや、あなたの歌声ですよ。
ですよね、私ですよね、今癒されちゃいました。癒されちゃう、はい、
自分でですよねとか言ってる人。
いや
まあまあね、本当に結構でございます。やっぱこういうやっぱ歌の力っていうのはね、いろんな部分でそのノリノリの曲も、はい、まあこうファンキーなね楽しみ方とか、いろいろその高揚気分を味わうという、良さもあれば、何かこうして本当にこう、泣ける時はしんみりとね泣いてみるみたいなこともあったり、またこういった感じで癒されるようなことがあって、はい、やっぱり歌は楽しいね。いいもんですね。
はい、もうずっと流してたいぐらいです、ね、
ずっと流してたら
番組ジャックしちゃいたいぐらい。
ジャックしてどうすんの、
ジャックですみたいな。
お前はプロレス番組に行け、プロレス番組に行け、お前は。
それで今になっちゃいましたけどね、今ね。
だから誰と喋ってんのね。はい、それではこちらで、ね、聞いていただきました、はい、今日の時事ネタはね、サクサクとご紹介して、今日はね、まあ、何と申しましても岡本さん頑張ってレポートしてくださったコンテンツございますんでね、はい、そちらの方に移ってまいりたいと思いますが、何と申しましても今はもうちょっと危惧されるのが新型インフルエンザということでね、はい、インフル脳症、こんな行動に注意しましょうということで、厚労省が、新指針を発表したというふうなことがありましたりとかね、あと鳩山代表、八つ葉ダム、これヤンバダムっていうんだね、入札延期は当然の方向だ、また権力の二重構造とは勝手な解釈であるといったことがありましたりとか、一方ですね、公明の新代表は山口氏で最終調整、首位指名で自公連立にということがありましたりとか、続きましては山手線、そんな中ですね、どんどんと、まあ、街は変わっていけばですね、商業ベースではいろんな部分で企業的にも、まあ、民間でもですね、こういった形で山手線の大崎駅デッキ直結、ね、地上39階、超高層ツインタワーマンションが誕生と。すごいじゃないですか。だから中目黒にも、私は中目黒の夜を歌うね、そこのリリースの頃には、45階建て、ね、中目黒アトラスタワーっていうのができちゃったりするわけですし、もうタワータワーですよ。
ねえ、キッコさん早く。
タワーに火が灯るですよ。
次行きましょうかね。
はい、ありがとうございます。はい、重い刑をモニターで被害者が陳述、青森の裁判員裁判ということがありましたりね、はい、玉木っていうのか、玉置浩二っていうのかな、石原。石原マリが6ヶ月で破局と、まあ、どうでもしてくれと離れたり、いい大人なんだからな、ちょっと考えてあれしろって言いたいけどな。だからまあそんなことがあったり、農水省所轄の独法、独立した法律の方ですよね、ただで種牛貸す、ね、OB 天下り団体にと、まあ、こういうことね、また官僚だとかね、そういう天下りだとか本当に自己の利益しか考えないような輩がいたり、続きまして鍵盤舞う、この辺はあれですよ、勇気づけられるニュースですけども、7本の指で高校生奏者がオーケストラと共演。
お、
指が右が5本、左が2本しかないあの、はい、女の方らしいんですよね、はい、ピアニストの方がね、それでもまあそういった形でオーケストラと共演して頑張っておいでのミュージシャンがおいでだと、
はい、
いう形ですね。続きましてベンツ、日本でハイブリッド車が発売される、輸入車で初と、で最後になりますが、カレーや飲み物加熱にご注意、吹き上げ事故で重軽傷といったようなね、
はい、
まあ、事件があったりするようなことらしいんですが、さあそんな中、岡本ひかりさん的には気になったニュースとして言えば、
そうですね、はい、今まで自民党があれで、あのダム、
おお、ヤンバダム
作ってたんですけど、もう全然政権交代しちゃってるんで、それがもうダムが途中で、
そうよ、中止になっちゃう
よ、中止になっちゃったんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
それが、うん、うちが
決定ではないのかもしらんけども、
うちがった人たちが潰してダムを作ったじゃないですか、
そうよ、そうなのよ、ダムなんて大抵そうよ、大抵はもうそんな自然にダムなんかできるような状況なんて今ないんだから、
ね、
もうそういう民家があるところを退去してもらって、ね、そのまま言っちゃ失礼だけど、僕は実態的なことはよく分かりませんけども、はい、本当に叩き出されるようにして、
ね、
まあ、追い立てられるようにして自分の生まれ故郷が水の中に沈んでしまうと、う
な、
どんな心境ですか、こう、
いやもう本当切ないですよね、
切ないでも以外何者でもない、帰るとこないんだもん、
そうですよ、ね、
自分の故郷はどこ探してもないわけだから、静岡のあなたのうちのね、そういったところがもう要するに海底に、まあ、沈むと、 入ってっていうか、まあ、湖でそこですわね。
まあ、でもねそれを作ることであの大雨降った時とかが、うん、あの洪水が防げれるじゃないですか。でそういう水を調整できるからね。
おっしゃる通り。ではそういった形でねちゃんとある程度その検証されて科学的にそういったものを公共工事としてやるっていうんだったらいいけども、はい、まあもちろんある程度はそれはお上がやることですから。
でも果たして本当にそこにダムが必要だった
のか、そこが世論の対象になってるわけですよ。
それは本当に多分裏で何かがあるのかもしれないし、
は
い、
そうです。要するにそれはもう道路族と同じようにして、うん、そこに関わった連中がやっぱ儲けようとか、でそこからまた癒着ですね、賄賂賄賂みたいなものを袖の下取ってるような官僚がいたりとか政治家がいたりとか、はい、うん、
そうなんですよね、うん、本当に必要だったら鳩山さんは作ってるはずなんですよ。
おー、熱いね。
だけど作んないってことは、うん、やっぱなんか裏で何かがあったんでしょうね前に、う
ん、だってこれあの民間運動っていうか市民運動してるんだもん。作んないでくれと、うん、住んでる人たちはいらねえって言ってるし、ね、危険だとかそんなこともさ、うん、住んでる本人たちが一番欲するんだったら、ね、危険だから作ってくれってことは自分たちで陳情するでしょ。そうじゃないんだもん。 そこに住んでる人たちは別にいらねえって言ってて、それ市民運動を起こしてるわけだから、いらねえんだよこんなものは。
そうなんですよ、ね、
最初から、うん、それはもう空港なんかでもやっぱ同じだったりするでしょ。
そうなんですよね。
はい、うん、そうなんですよ。だからねやっぱりどっかがやっぱり何かの力が働いたりとか、まあ、儲けようとか自分だけ潤おうというのがやっぱりどっかにいるんだよな、うん、そういうのがやっぱりいるっていうことの証と言ってもいいでしょ
う。そうですね。だから今回もねあのだいぶあの政治が変わってくると思う。
はい、そうですよ。
楽しみですよね。ですよね。何かが変わってくるん
でしょうね。何が一番変わっていただきたいですか。
ですね、うん、なんだろう、やっぱ子供手当とかですかね。
おー、実態的ですね。
ねえ、うん、まあ、まだ産んでないですけど、結婚もしてないし、まあ
ね、
でもね、あの今、少子化問題があるから、はい、うん、ね、そういうふうに国がそういうふうに経済的にバックアップしていくことで子供も産みやすいし育てやすいし、
はい、まあ、いつか母親になるね、
負担が軽減されるっていうのはすごいいいことだな、
それはおっしゃる通り
ですよ。安心して子供をあの育てたられるってことは日本が人口が増えるってことは、
そうそうそう、そういうこと、
日本が盛り上がるってことですからね。
賢いなこの子は。
もう先を見ていくとそうなるってことですからね。
すごいね。誰からそんな。
でね、自分たちがおじいちゃんおばあちゃんになった時に、うんうんうん、その子たちが、あのね、支えてくれるから。
おっしゃる通り。
いっぱいね、産んでもらいたいと思います。みんな頑張ってね。
頑張って。お前が、お前も
頑
張れ。お前も頑張れ。
他力本願、
まあ。男たちもやっぱり頑張んなきゃいけないしね。
ね、
でも基本的に富国強兵っていうのはそういうことなんですよ。
そうです、
ね。国が潤うっていうことは、やっぱりそういった部分でね。
子供がね、
豊かに育ってれば。子供がどんどんやっぱりそういう、たくさん生まれて、
で
その子たちが豊かに健康にすくすく育って、
そう
なんですよね、でもうそういう健全な国家的なね、そうですね、まあ、そういうそれはもう税金をその納めたりとか、
次に、ね、繋げてい
けるっていうことで、国力が増強していくっていうことなんでね、うん、はい、まあ、まあ今ほどもバイクで本当にもう走りながら入り込んでくるときから手を振ってるんだから、よほど学芸府のことを精通してるんだね、はい、
ね、
バイクで今あの後ろから後ろにお嬢ちゃんが乗っかってね、うん、ヘルメットかぶって手振って、うんうん、通り過ぎて行かれましたけど、はい、だったらもうちょっと徐行してくれ、
あ、そうね、徐行してもらえる、ね、
前に乗ってる男の子思いっきりフルスロットルだった、
恥ずかしかったでしょうね、恥ずかしいから手振るよ、あそこで
勝手に
やってる
みたいなね、こっちなのかもしれませんけどね、まあまあ、はい、でもそういった意味で言うとね、まあ学芸風ちっぽけなメディアではありますけども、やっぱりそういったこういろんなそういう社会情勢だとかね、
はい、
そういう時事ネタみたいなことで、うん、まあ、発信している情報は非常にこう脆弱であって、大したことを言ってないかったりとか、はい、まあ、その何でしょうね、アカデミックなものの一つなんていうのはないかもしれませんけど、やはりこう声に出してそういったことを言っていく、発信していくっていうのは大事なことだと思うん で、
ね、
今の岡本さんのご意見にね、あの本当にそういったこう気持ち、ハートみたいなのが込められてるなと私は本当に思うんで、
やっぱりね、同様テロリストは学大 FM で作られたんです。あ、でももう一個あるんですよね、でも、はい、あの新型インフルエンザ、
あ、インフルエンザもね、気になるところです、
もうカミングするんですよ、
あ、そうかそうか、
もうかなり近くまで来てるんでね、
はい、気をつけないとね、
どこ行ってもマスクされてる方見るようになったんでね、
あれま
た
すごいね、新型のマスク、あの 吸着性があって耳にこう紐かけないで、はい、あ、いるんだけど、 なんだか、はい、昔のあのガッパっていう映画に出てくる本当にガッパだったりとか、
うんうん、
あのキュウリのキュウちゃんみたいな、なんかそういう口のあれがとんがってるマスクね、
うーん、
もうあれ突然現れたらさ、あんな風になっちゃうよ、びっくりしたよ、ほら見てごらん、
わーわー
いろんな人、いろんな小道具持ってるやつがいたりするから
面白いです ね。
まあまあ全員参加型の学大 FM ですから、
はい、いやでも本当怖いなと思って
怖いよね。気をつけてまいりました。
気をつけてまいりましょう
ね。特に私たちは歌を歌ったりとか ね、
そうですね、
あの 芸能に携わる身なんで
声が命なの で、
ですからね、はい、まあ、女優だからお顔も命でしょうけども、
まあそうですね。
そうなんだわかりやすい。あんたは自分のことは本当に全てによって肯定するね、自分ネタはね。
そうですね、
そうです
ね、そのぐらいしとかないとね。
人のことは流しまくりだけど笑うわ本当に。
右から左
でも結構ですよ。受け流す。いえいえ、もうそれはもう十分でございますけどね。
はい、
はい、そんなこんなで、あとはそんな岡本ひかりさんのね、力を入れておいてのコンテンツコーナーお待ちかねでございますんでね、はい、CM について聞いていただきたいと思いますよ。
はい、春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
目黒区商工祭りの総合的なレポートをはじめ、ご自身のプロモーションを中心に、岡本さんにお話を伺ったわけですけどもね、
はい、
さて、今週の定番オリジナルコーナーではこれまでとちょっと、まあ、趣を変えてと言いましょうかね、はい、和菓子屋さんに行ってこられたのことですけども、果たしてさあそれはどんな内容になりますでしょうか。さあひーちゃん、どうぞよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
はい、どんな印象だったんでしょうか。
今回はですね、
いやこれはほら今まではちょっとね、ホルモン番長さんだとか、
はい、
あとなんとなくちょっとこうお食事、がっつりお食事系だったじゃないですか。
明石焼きとか、
明石焼きさん、そうでした。今回は
スイーツ、
スイーツ、
和菓子、
和菓子だから、和菓子だから、
はい、
もっと和菓子的なフレーズでいいのに、なんでわざわざその英語テイストになって
和菓子
それも違うと思うけど、
早速ね、聞いてみよう。
誰か管理しとけよ、ちょっと誰かこうなんかこう何かこうないのか、ファンの間でそういう何かこっちを岡本光にちょっと止めどをあれしようとかさ、
応援してくださる方は
もう野放し状態じゃない、
放置プレイ、
放置それを楽しんでおいてなわけだね。はいはいはい、まあ、あとあの学園風の放送あまり岡本光リスナーは聞いてないってこと、ファンは聞いてないことらしいんで、聞くようにね、もうしっかりしっかり聞くようによろしくお願いします。でないと岡本光のライブとか行っても、あの情報を入手しておかないと、あのリンクして楽しめないからね。
そうですね、
こういう情報を聞いてライブに行くと、ほら、あの時のあれだってね、まだこう、はい、楽しむことができるわけじゃない。
そうそう、学大 FM も意外とポロリがあるっていうね。
ね、
はい、
そういったことで
早速
じゃあ、まあ行っちゃいましょうか、
は
い、
和菓子屋さん、
ほう
ほう、それでは聞いてください。目黒、うん、ぶらりだ TV、 噛んじゃった、もう一回行こう目黒ぶらりだ TV スタート。
第4回目黒ぶらり旅、今日はですね、目黒駅から徒歩5分、大鳥神社の蓮向かいですね。この近くにですね、甘くて美味しい和菓子を食べさせてくれるお店があると聞いていたのですが、目の前にありましたよ、玉川屋と立派な看板ですね。こんにちは。
いらっしゃいませ。
わー、この匂いだけでお茶が4倍ぐらい飲めちゃいそうな感じなんですけど、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、お名前を教えてください。
小川正弘です。
小川さん、
はい、
ちなみにとっても若いんですけど、社長さんなんですか。
はい、そうなんです。
おいくつなんですか。
23
歳で、はい、玉川屋さんの社長さんをやられて、
はい、
独身でいらっしゃいますか。
いえ、結婚してます。
あ、ご結婚されてるんですか、はい、ちょっと残念でしたね。 目黒昔話、これおいしそうですね。
はい、
目黒小判、目黒ロマン、目黒の梅、全部名前の初めに目黒と書いてあるのですが、
そうですね、地域密着の和菓子屋さんという形を目指しているので、
はい、
地元目黒の名前を取ってますね。
7代続いてるってことですか。
そうですね、
同じところから
目黒新橋っていうところがあります。その田元で始めたんですけど、
はい、
すぐこっちに移ってきて、それからずっとここで
やってます。そうなんですか。おすすめの和菓子はどれでしょうか。はい、
そうですね、うちで一番人気なの、はい、バターどら焼きです、ね、
バターどら焼き、
はい、
召し上がってもいいですか。はい、本当はね、皆さんここでお店で食べちゃいけないんですけどね、私ずうずうしんで食べちゃいたいと思います。いい香りがします。
はい、
いただきます。うん、お茶までどうもありがとうございます。この緑の
はうぐいすあんと言いまして、
うぐいすあん、
はい、青えんどう豆のあんこですね。
あ、そうなんですか。はい、白いクリームが入ってるんです
けど、はい、それがバターです。無塩バターをホイップしたものですね。
なんかあの豆も入ってるんですかね。
はい、豆は風紀豆と言いまして、
はい、
そら豆が入ってるんですね。
あ、豆がいました。今口の中で、
はい、
豆豆豆言ってますよ。目黒風味で織りなす不満寿、
はい、
この存在気になるんですよね。社長、いただいちゃっていいですか。
はい、
あ、とっても冷たいですね。かわいい緑色ですけど、これは何でできてるんですか。
それは、青のりが入ってますね。
笹に包まれてるので、笹のいい香りが、
ね、香りが、
じゃあ早速お口の中に出発進行。きめ細かいですね、中のあんこがやっぱほのかに青のり、
そうですね、香りが、
和菓子なのに青のりが、またこれが絶妙ですよ。これは後引く美味しさです。
はい、
私水羊羹マニアなんですよ。
そうなんですか。
ちょっと召し上がってみてもいいですか。
はい、どうぞ。
ありがとうございます。はい、この葉っぱは何ですか。
桜の葉っぱです。
桜の葉っぱ、はい、桜っていうのはあの桜の、
その桜、はい、
あ、そうなんですか。うわ、固体でいられる限界ですね。もう極限ですね、これ。地震来たら
崩れちゃいます。
崩れちゃいますね。すごいです。美味しいですよ。
ありがとうございます。
これはもうぜひ玉川屋さんに足を運んで固体でいられる極限を味わってみてください。ここでですね、
はい、
学大 FM のリスナーの皆さんにプレゼントをいただきたいと思うのですが、お願いします。
はい、先ほど言いました不満寿、
くまんじゅう、
はい、
はい、
うちでは180円で提供してるんですけど、
はい、
それを150円で、はい、
学大 FM を社長聞いたよって言っていただければ30円引きで、
はい、
わかりました。今日はですね、和菓子の玉川屋さんにお伺いいたしました。社長の小川さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではスタジオにお返しします。キーボー伊藤さん。
はい、ということで今回玉川屋さんに行ってまいりました。おーおーおーお
ー、やりましたね。
不満寿、先ほど取材した不満寿持ってきましたので、よかったら食べてみてください。
これ何饅頭だって。
不満寿、筆で生きてるんですよ。
麹饅頭って書いてあるぜ。
ふ、
で商品名は麹饅頭なの。
それでふって読むの。
ほんとに、
おふのふ。
ほー、なんでできてる。
おふ、
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 だからあのあれだ、
中に
手の感触がさ、なんだろう、ほんとにほんわかっていうか、ふんわりだよね。
はい、
ほー、で色的にはこれは茶、緑色でくるまれて、なんか竹の葉でくるまれてるみたいだけど、
笹の葉
だね。ほうほうほう、中身はどんななんだろうな。
ぜひぜひ召し上がってみてください。
これ
ちなみにですね、玉川屋さん、
はい、
電話番号が033442、あ、違いますね、本店ですね。今回お伺いしたのは03-3491-0555、03-3491-0555、住所は東京都目黒区、目黒 2-10-14、目黒区目黒 2-10-14。 この今回おすすめしている不満寿はですね、そのプチプチは青のりなんですよ。
これちょっと写真撮ろう。
そうですね、不満寿、
これはいいね。不満寿
できましたよ。
これの中にあんこが入ったりするのかね。
今さっき言ってたじゃないですか。
ああ聞いてなかった。これも取るのが一生懸命
ちゃんとあれしてください。
おお、まあ、じゃこれいただいちゃっていいの？
はい、どうぞお召し上がりください。
お嬢はもうこれ食べてきたんだね。
はい、食べてきました。
いただきます。なんかこう本当に笹の葉にくるまれてですね、色も緑で、はい、なんか粒々が入ってるのはきっとその、はい、なんだっけ、その緑色 の色素が入ってるんだね。色素っていうか、はい、成分が入ってるんだね。どうぞ。うまい。あ、これはうまい。甘くて、なんていうの、本当にこう、こしあんなんだけどね。非常にその、
はい。
きめが、細かくて、
はい。
しっとりとして上品なお味でございますね。
はい。はい、今回、
甘すぎず。
本店に行ってきたんですけど、
うんうんうん、
目黒の駅前店もございまして、
うん、
本店まで行かなくても、駅前店もございます。うん、
あ、これ
ただ本店の方で今回不満中180円が学大 FM を聞いたよって言っていただければ、うん、不満中150円になります。
本当に。
そして美女の方はただになるそうですよ。
どういう査定でどういう査定なんだろうそれは。
言ってました。
ああ本当、
はい、
へ
え。ぜひぜひ
じゃあお嬢もただでいただいてきたのな。
そうじゃないですね、うん、ちゃんとお金払ってきました。
お金払ってきました。そこはやっぱりちゃんとな。
9月20日ぜひ皆さん目黒さん祭りの後さんま食べた後に近くなんでね、玉川屋さん、
いいかもしれない。
ぜひ、
うん、要するにはさんま苦いかしょっぱいかでね、
そうですね、
どうしてもちょっとこう苦味のあるものを食べた後にはこの甘みでね、またこう口の中をね、はい、ちょっとこう甘みを取り戻していただいて、
はい、
で甘いものからまた脳の働きもやっぱり良くなるということらしいからね、はい、でまあ、大体全体的に本当にこうパンフレットを見た印象ですと、
はい、
老舗という感じだし、またこのオーナーの方も、は
い、
まあ、まったりお若いにしては、はい、やっぱりその落ち着いたといいましょうか、
う、ね、
まったりした上品なお口調の方でしたけども、はい、やはりそういったこう老舗ならではの印象みたいなのがやっぱり醸し出ているお店なわけです ね、うん、でも店自体はなんかビルで斬新じゃない。
そうです ね、
ね、
はい、
うん、
そうなんですよ、
うん、でそこで飲食はできないんだけど、
飲食はできないんですけども、うんうんうん、ぜひ、
うん、
お土産
にね、はい、で主力はこちらの不満汁とどんどん商品紹介してあげて、あとです
ね、バターどら焼き、
バターどら焼き、
これも試食しましたよ先ほど。
おー、
はい、
うん、
そしてあとは水羊羹でした。
水羊羹いいね、この時期
固体でいられる極限でしたよ。
何ですって？
固体でいられる極限。
固体でいられる極限というのは形がもう本当にその水溶岩だから、
口の中に入ったら液状と結晶になっちゃうんでしょ。
溶けちゃうみたいな。
本当にもう羊羹マニアの私としてはもうぜひぜひおすすめの水溶岩。
これもうないの？これおまんじゅう、
もうないです。
何タイムか
2個だけだったんですよ。
あ、そうか、ね、もうちょっと俺が来ないでね、お子ちゃんに食わしてあげるようなことなんだけどね。
あ、そう
どうしても、こんにちは。やっぱりほらお子さんはお子さんに感想聞いた方がよかったのか、
ね、
まあいいや、じゃあこれ半分食いさせたけど食べて食いさせ食べてどうするんだって話。
ぜひね、うん、玉川屋さん、
はい、
行ってください皆さん。
玉川屋さん、
はい、駅前にもありますし、
うん、字が玉の玉に
玉の玉川の玉、
ボールの玉だね、
はい、
はい、
に川、
川、もうそれこそ玉川だ、うん、
はい、
玉川屋さん。でもう一度アドレスを、
はい、03-3491-0555、うんうん、
ゼロアドレスって言ってるんだから、アドレスから
アドレスですね、うん、目黒区、うん、目黒2-10-14、
うん、
目黒区目黒2-10-14です、
うん、
目黒通りと山手通りが交差してるところですね、はい、大富神社の、はい、ハス向かいでございます。
なるほど。おいで、電話番号は
03-3491-0555、
うん、
03-3491-0555です。
はい、
はい、ぜひ本店に足をお運びください。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ今日のレポートはそんなとこかな。
はい、そんな感じでした。
あなたこれなんか編集されてお皿任せじゃん。 あなたからのあれ情報なんてほとんどないんだけど。
あ、ちなみにですね、社長の川さん、ご結婚されてるということで、うんうん、奥様がいつもお店にいらしてましてね、ほう
ほう、はい、
ニコニコしてくださってるんですけど、
ニコニコしてくださって、
本当にね、今 ご妊娠されてまして、
おらららら
お腹が大きいんですよ。先ほどですね、うん、アルバム置いてきました、勝手に東京愛花。
お、そうなんだ。
お腹の赤ちゃんに、
いいです、最強に言うことなんですな。
聞いてくださいっていうことで。
ああ、は
い、
そうかそうか。じゃあ、今から英才教育っていう部分で ね、ついでに私の選挙に行こうも聞いていただいたりして。今から政治家にするために。
政治家
に
洗脳するために。
まんじゅう屋のせがれだって言って
ん
だ
よ
ね。
楽しみですよね。
お子さんの成長早いですからね。
そうですよね。
本当になんかもう、こんなだったのにこんなになっちゃったりするからね。
そう、私も昔はこんなんだったんですけど、こんななっちゃいましたからね。
あのね、カンガルーの子じゃないんだからさ、お腹の上に乗っけてさ、芋虫みたいなやつ。そうですか、はい、なるほどね、はい、はいはい、まあまあそんなこんなで、今回はまた和菓子屋さんといったちょっと思考が変わったところでございましたけども、はい、次回は
まだ決まってませんけども、まだ決まってないけ
ど、
は
い、どうですか。でも全体的にまあリスナーの皆さんもこれもコンテンツ楽しみにしておいでの方もおいでだと思うんですけども、はい、ご自身で取材してみて、私は本当にありがたいんですよ、はい、これはなんていうのか、一番そういった部分でコンテンツとして充実してると思うし、
はい、
まあ、力も入れてくださってるし、学園F とのそういう町とも町と言いましょうか。
そうですね、まあ、いやもう本当にお店ごとにタイアップというか、そういうふうにね、
見事なほらコラボレーションじゃないですか。
そうですね、させていただいてて、ちなみにですね、不まんじゅうが180円が150円になるのは今月いっぱいまでですので。
おーおーおー、そうかそうかそうか、
はい、今月いっぱいです。
なるほどね、
はい、9月いっぱい、はい、よろしくお願いいたします。
だからそんなこうお店の情報もこうやって学園 F で、お知らせできるっていう部分ではね、
はい、
本当にこうメディア的な、はい、まあ、要するにそのメディアの、お仕事を冥利に尽きると言ったことだと思うんですけども、はい、だから今後も どうですか、どんどん続けていかれそうですか。
続けていきたいんですけどね、カミングスンですね。
なんだカミングスンでの、
いや、違う番組になるかもしれないし、
うん、
あ、違うコーナ ー、
あー、そうなの、
違うことになるかもしれないし、うん、このままちょっとやっていくかちょっと今考えてます。
あ、そうなんだ。
あまりに今今回4回目なんですけど、あまりに取材が下手すぎて編集しきれないんですよね。自分で食べますっていうのをお召し上がりになっちゃいますとかね、無駄に緊張しちゃうんですよ。
だから誰と喋ってんだって、うん、そうなんだ。
それだからちょっとね、私取材食べ物のレポーター向いてないな。
そんなことないです。だからそれは経験、
頑張って、
はい、頑張ってね、はい、経験と慣れだから、突然行くからびっくりした経験と慣れだから、そういうのはね、はい、やっぱどんどん続けていくうちに熟達していかれるんじゃないですか。
そうですね、もう本当でも一生懸命やってるんですけ
どね。いや全然もう素晴らしいと思いますよ。
あの台本書いて一生懸命、
いや素晴らしいと思います。ただやっぱりあなたにほら、はい、そういう負荷がかかりすぎたりとかね、そういったことになるとやっぱりちょっと問題もありますから、
はい、
そういったことを調整しながらね、
はい、
うまくやっていただければなというふうに思いますけどね、
はい、いや本当に今回玉川屋さんって全然知らないところだったんですよ。
そうなの。
全然身内でも何でもなかったんですけども、うんうん、本当によくしてくださって、
本当、
はい、
だから大事なことはそういうネットワークをどんどんと生かしていくということと、はい、次につなげていくことをやっていただきたいなと思うのは、そうですね、はい、その玉川屋さんですいません私こういう活動やってて目黒をもっと広めていきたいんですけど、もしあれでしたら玉川屋さんの他にね、例えばそれはラーメン屋さんでも、それは焼肉屋さんでも、
はい、
スポーツショップでも何でもいいんだけど、
はい、
もしご存知のところあったら紹介してくれませんかみたいなことをお声かけてる？
かけてないですね。
それはやんなきゃ。出なきゃどんどん広がっていかないし。
そうですね、
うん、それをやった方がいいよ、
はい、
うん、だからそうするとあなたも取材先だとかね、
はい、
そういうのに困らなくていいし、
はい、
いろんなところでのそういう情報っていうのがまた別に入手できたりするし、こういうお店屋さんはね、よく例えば自分の娘をそのどっかのやはり商売屋さんに嫁がしてたりとか、逆にその
お
嫁さんを妊娠中だっておっしゃったでしょ、その方のご実家が例えば、まあ、そういう和そば屋さんだったりとかね、うん、だからそういうこう、ね、要するにそのおまんじゅうなんかっていうと、まあ、あんこなんかは自分で作っておいでだったりするんだろうけども、はい、なんだろうな、その関係のお仕事をやってたりとかね、例えばそういうのをこう梱包するその和紙を売ってたりとか、
うんうん、
そういうことってやっぱりないとも限らないから。
そうですね、
それはね、今後もしよかったら頭に入れておいていただいて、はい、どんどんとそういうコーナーをこうまた展開していただけるようなことにしていただければなというふうに思いますけどね。
了解です。
はい、まあまあ、いずれにしてもお疲れ様でございましたし、は
い、
こちらの玉川屋さんね、興味と関心がおありの方、はい、ね、大変おいしいおまんじゅうでございますんで、どうぞそちらの方にお出かけになっていただいてね、
はい、
目黒さん祭り関係の絡みはないわけですね。
そうですね、うん、でも、さん祭りの場所と
近くだから。
かなり近くですので、うんうん、ぜひ皆さん
お出かけになっていただいて。
そうですね、はい、そして私たちに差し入れをお願いします。
差し入れをお願いするのか。はい、あ、ね、はい、まあ、そんなこんなでね、どうぞそちらの方にお出かけになった方はね、はい、玉川さんご利用になっていただければと思いますし、玉川さんこれからまた学大 FM でね、何かニュースを進んでできるようなことがございましたら、いつでもですねご情報をお寄せいただければなというふうに思いますよ。
はい、
はい、どうもお疲れ様でした。
ありがとう。
はい、なんとかのコーナーでしたって行かなくていいの、ご自身のコーナーでしたみたいなことね、うん、
はい、目黒ぶらり旅でした。
はい、どうもお疲れ様。それとそう目黒区三祭り、目黒区民祭りですよね、
はい、
でそれと、まあ、学園的には10月ないし11月の予定でですね、まあ、できれば祝願の、
はい、
って言いましょうか、ずっとその予定していてできませんでした、うん、学園文化祭、こんなことができないかなということでですね、それにちょっと、まあ、アイデアだけでも少々触れてみたいというふうに思うわけなんですけどね、
はい、
まずはですね、目黒さんま祭り、ね、あの冒頭で、まあ、ちょっと少し前に申し上げましたけど、
はい、キモさんが出る、
そうなん、出るって言いましょうかね、まあ、お友達のお店がございまして、はい、そちらの方がですね、まあまあ皆さんお出かけになっていただくって言っても、それこそさんま目当てにお出かけになっていただければ十分なんですけども、
はい、
一応6日の日曜日雨で なければですね、
はい、
でそれと向こうでやっててですね、ちょっともういい、場所が混み入っちゃって、はい、あれだからどいてくれないかとかいうことだったりとか、まあ、ちょっとその獅子みたいなことがなければ、おそらく目黒区だから、あそこはね目黒駅があるんだけど品川区なわけよね、
はいはい、
だから住所は品川になります。品川区か、ごめんなさい、品川区上大崎 2-14-9、目黒東城、これは何だ、東城じゃないな、東誠ビルって書くんだな、東西ビルっていうのかな、5階がですね再造というお店になってるんですけど、
はい、
ビルの5階なわけよ、だから私たち行って5階で演奏するわけじゃないの、
うんうん、
だって5階で演奏したら誰も来ないから、
確かに、
その西蔵さんのお店がその日に限って1階で、はい、まあ、先ほど書き込んだメールでも紹介したように、樋口さんからご紹介があったように、
はい、
ビールとか焼き鳥を焼いて、そら要するにこう屋台みたいなのが出すわけだ、
はいはい、
ワゴンっていうか、
はい、
でそこの脇でちょっと、まあ、ミモザのね、
はい、
坂本氏とバイオリンとギターで、
みかんの箱の上でね、
みかんの箱も置けないような状況かもしれ
ん、そうなんですか、
もう人でごった返すから、すごいんで、
あ、そうですね、
そんな中を私たちやろうって言うんですから、
すごいですね、ゲーリーラーゲーリーラーですねゴーです、
意味がようわからんんだけど、まあ、だからそんなことで一応、まあ、
ライブ、
電話番号ね、はい、その日、まあ、西蔵さんがやってるかどうかもちょっと定かではないんですけど、5795-1802、5795-1802、まあ、西蔵さんね、普段、まあ、ちょっと隠れ家的なレストランみたいな印象だったと思うんですけども、
はい、
JR 目黒駅そばのですね、東、これは東口ですね、東口ターミナル、
はい、
ね、アトレ目黒の、まあ、東ターミナルに向かった側の、 場所と申し上げていいと思うんですけどね。
なるほど。
そちらで
改札出たら右側ってことですか。
私ねちょっとこれ目黒のあの辺の地形
東、
うん、うん、あんまりね正確にちょっとお伝えできないんで申し訳ないんですけど、
はい、
だいたいあなたがほら、南海線ライブやった
明石の、
はい、なんて言いましたっけ、明石のさん、
はい、
あそこに行くのも俺あの迷っちゃったぐらいだからね。
本当ですか。
ちょっと目黒はねなんか分かりにくいんだよ、ほら一通だったりとかさ、
はい、
東口西口とか、あだからこの界隈はあれだけど、うん、目黒駅界隈とかあんまり馴染みないんだよね。はい、こんにちは。はい、ボクちゃんこっちよ。
こっちだよ。
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 はいはい。はい、はい、どうもありがとうね。
どうもありがとう。
なんか無理やり手を振らしちゃったみたいね。申し訳ないけども。はい、そんなことで、はい、まずは目黒さんま祭りね。朝の10時ぐらいからもうさんま焼き始めて、
はい、
なんでしょうね。2時ぐらいにはもう早々売り切れちゃうっていうか、売り切れっていうかあそこダータだからね。
はい。
ただで食べれるんだからね。カボスとかすだちも全部タダだしね。
いいですね。
いいですね。お嬢もちょっといらしていただいたらどうでしょう。
いや行きたいんですけどね、はい、夕方からの品川パシフィックに
おそうかそうか
いますんで、
ああそうか、そういう告知もしとかなきゃダメですな。
お昼ぐらいからも入ってると思うんですよ。
そうかそうか、いやいや、はい、だから懐かしいなと思えるのが、
はい、
今日ねたまたまほらあなたのファンの方もおいでだけど、
はい、
私のその頃から応援してくださってた、まあ、あの応援者の方がですね、
はい、
久しくその当時まあ、来てくださっててちょっと、まあはい、あのブランクはあったんですけども、
はい、
今日なんと本当に 5,6 年ぶりにお越しになっていただいて、
はい、
長谷川さんという方なんだけど、
はい、
お子さんなんかはねまだその当時、2003年デビューした当時、
はい、
そこの目黒さんま祭りで私、だからさっきも言ったみたいに、日本放送だか、
はい、
クラウンレコードの発注でそこで歌ったわけ、
はい、
陽性 で、
はい、
でその時にねこんなちっちゃかったんだよ。それでここの頭のところにねサンマのカチューシャみたいなのつけてね、
はい、
自分の手書きで、
うん、
それで俺のことをこう応援してくれた僕ちゃんがこんな大きくなっちゃった。
こんなんだったのか、こんなんなっちゃった。
こんなんだったって言うの指でサイズで記してるようになった。カンガルーの子じゃないんだからね。
ちっちゃかったですか。
ちっちゃかった子がこんな大きくなっちゃって、うん、またこれはご丁寧にこんなお菓子なんかいただいちゃったりなんかして、いやいやいやいや、
でもうちょっとしたら私 の、うん、あのお婿さんの立候補になるんだ
よね。お婿さんの何でもかんでも
こら今うーって言ったらうーって、
あのね彼にもやっぱり自己主張もあれば、
はい、
あの彼自身も選ぶ権利があると思うから、
はい、20歳上のお姉さんはどうかな。
20歳上とか言うなあんなもの。
はいはい、はい、姉さん女房はどうかな。
さあ姉さん過ぎてもびっくりしちゃうから本人たち当惑するよ。まあまあそんなこんなでね、は
い、
懐かしいファンの方もお越しになっていただいたりとかしてですね、はい、そんな気分でお送りしている学大 FM でございますけども、はい、さあお嬢的にはこちらのあれだ、三祭りの方だな。
三祭り第
33回パンフレットご覧になった。
いや初めて見ました。
ご覧になってください。
あいいですか、見ても
SUN 三祭り、こちらにはもうお嬢は精力的に参加されるということ
で
ね。
そうですね、
はい、はい、どういった状況になって
ますか。ふるさと物産展も玉川屋さん出るんですね。
あ出るんだね、
はい、
はいはいはいはい。
あとはですね
どんな内容になってますか。
って野外ステージ書いてありますね。
野外ステージ、
野外ステージ、
はい、はい、
童謡かっこ岡本など
本当に書いてある。
はい書いてありますよ。
童
謡岡本など
あらすごいじゃない。
鳥なんですよ。鳥
あららら、すごいじゃないですか。
でも一日この野外ステージにいますんで、
うん、
マップ2の
いいね、パンフレットにちゃんと名前が掲載されてるの嬉しいよね。
嬉しいですね。
学 F なんかさこれで
しかもね、
うん、しかも
ここにも書いてある童謡かっこ岡本って、
うん、あすごいじゃない。
1日に2回ぐらい当たっていいってことですかね。
岡本光ってのっけててもらわないとな。
そうですね、まあ、でもまあ
素晴らしい。だって学 F なんかさ今年で参加5年目だよ。だけどあのふれあい橋のたもとでやるんだけど、
はい、
学大 FM っていうのはネーミングどっからも出てないもんな。
出ないですか。
だからもうまだそれだけのそう知名度がね。
やっほや
っほー、はい、イエーイ、ね、
ウーブラやっほー、
なんじゃそれ。まだまだ知名、はい、まあそういった意味で ね、
でね
知名度が浸透してないのか、
まあ、来年ぐらいにはまあここら辺がっつり
できたらねお願いしたいなと言ったところですけどもね、お互いに頑張って、
はい、
はい、
頑張っていきましょう。
それで岡本光さん的にはこの20日の、はい、日曜でしたっけ。
日曜日、
うん、そちらで司会を、はい、ステージの方で屋外ステージの方でなさる。
はい、司会11時から3時ごろまでの予定の間ずっと司会してますんで、
張りずっと張り付いた状況だったら。
そうなんですよ、ずっと張り付いてるんですよ。
来れないじゃん学園。
そうなんです、だからせめて今日あの流した第4回目黒ぶらり旅をちょいちょい
あ、かけてくださいと。
私の、遺言ということで。
遺言って生きてるのよ、メッセージですよね。
遺言ということでね。
なんで遺言なんだよ、はい、でお互いに頑張ってるわけだから。
はい。
そうですか。わかりました。まあ、だから、その、休憩中だとかね。
そうですね。
何かそういった、アイデアが、お時間があるようで
し
たら、
はい、
お出かけになってくださいよ。
はい、お願いします。
多分ね、当日は、シンガー一のあゆみさん。
はい。
あの方々の担当放送集には違いないんで。放送集には違いないんで、一のさんお越しになっていただく形にはなるとは思うんですけどね。はい。まあ、その他にも、シンガーのんさんね、
はい、
あと森下明美さん、小藤由紀さん、お声かけさせていただいておりますんで、はい、どういったラインナップになりますかね、今からお楽しみにしていただければなというふうに思いますけどね。はい、はい、そんなことで、10月11月予定の、まあ、学園文化祭等々について、はい、触れておきたいんですけども、はい、まあ、時間がなくなるといけないんで、先にお嬢のじゃ告知しちゃおうか。
は
い、
そうですね、
はいはい、
9月はですね、
はい、9月はですね
9月は
なんで静岡なまりになっとんだギャ
ー。13日に、うん、13日、うん、クラブエイジア渋谷ですね、クラブエイジア、
う
ん、日本式3周年というのに
ほう
出ちゃいます。その後夕方から東林間の盆踊りで司会と歌も歌います、
うんうん。
あとは、まあ、皆さんおなじみ目黒さん祭り、
ほうほう、
9月20日目黒さん祭り司会出演、
はいはい、
野外ステージいますんでぜひ見に、うんうんうん、見てください、
うん。
でもしかしたら、
もしかしたら
もう一個お仕事入るかもしれないんですけど、うん、詳しいことはホームページ、うん、岡本ひかりで検索していただけると毎日ブログ書いてますので、うん、そちらで情報載せてます。ぜひ皆さん見てください。
なるほど。じゃあ一番近しいところでのライブっていうと、
そうですね、うん、13日ですね、
9月13日の、
はい、
もう一度
渋谷の
エイ
ジア、
うん、何時からでしたっけ。
2時ぐらいから始まってるはずなんですけど、
ほうほうほう、
私が出るのは3時ちょっと過ぎぐらい
ですか、ね、何曲ぐらい。
2曲です。
あ、2曲短いね、はい、
もう10分ぐらいです。
あ、そっかそっか、はい、それでもまあやっぱりたくさんの中の方たちに揉まれて ね、
はい、
そういったこともまた勉強になるでしょうし、
日本の歌謡曲っていうか結構こうクラブなんで、
ほう、
クラブ系のところに同様、テロリストとして殴り込みをかけます。
うんうんうん、おー、そうかそうか、はい、まあ、集客もたくさんおいでなんでしょうから、
そうですね、いろんな人に見てもらえたらいいなと思ってるんですけど、物販する間もなくすぐ東林間に行かなきゃいけないんで、
あー、そういうこともあるの、はい、皆さんで忙しいですね、
応援してくださる皆さんと一緒にね、電車に乗っていこうと思ってます。
あー、そうか、
まあ、東林間行ったら、うん、浴衣着させていただいて、また
あ、いいですね、
浴衣美人に変身しちゃうよ。
浴衣好きだから、お嬢ちゃん
ご期待
ね、鼻飾りもつけて、
はい、そうですね、
うん、
鼻はつけて頑張ります。
鼻はつけちゃう
鼻はつけて頑張ります。
鼻は
ですか、はい、頑張ります、
はい、はい、まあ、そんなこんなでね、お嬢の告知も終わったところで、はい、学F的にはさっき、まあ、本当に先ほど来からって言いましょうか、もう何回も、はい、先ほど来っていうのはもう何年か前から申し上げてるんだけども、
はい、
学F文化祭、これもやりたいなと思いまして、
今年やっちゃいましょうよ。
だからね、できた、まあ、そういうお話は、まあ、それこそ市野あゆみさんのところの、
はい、
まあ、プロダクションの社長佐藤さんだとかね、レッドウィングプロモーションの社長さんとか、はい、あと、やはり市野あゆみさん関係で新宿ジャムのね、石塚さんとかにも相談に乗っていただきながら、
はい、
例の五本木交差点のところにあるコロンビアレストランエルドラード、
はい、エルドラード、
お嬢と一緒に動画放送撮りましたね、
はい、
まだその動画の本編の方がアップされてないんで、コトさんよろしくお願いしたいと思いますけども、ですからあちらでできないかなというふうに思ってるんですけど、
はい、うん、
やはり何と申しましても、ほら、学大 FM 私が歌を歌うでしょ、
はい、
で第一週目サブパーのお嬢が、
はい、童謡からゲームからいろいろ歌います、
歌いますね、
はい、
で第二週目シンガーのんさんが歌いますね、
はい、
で第三週目、市野あゆみさんが歌いますね、
はいはいはい、
で第四週目、まあ、森下さん、第五週目のコトさんには、はい、まあ、そのイベントの司会をやっていただくというふうなこととしましても、歌を歌われる方、また学園関係で今までゲストでご参加のアーティストの方たちっていうのはたくさんおいでなわけじゃないですか、はい、だからそういった方たちに協力していただいたりとか、またそういった方たちのファンの方たちにお出かけいただいて、何か楽しく、なんか文化祭らしいような、
そうですね、ちょっとこう秋祭りイベント的な、
うん、そうそうそうそうそう、
はい、笑っていても増刊号みたいなね、
うん、そんなんでもいいんじゃないかな、
楽団編も増刊インライブみたいな、
うん、みんなで手作りで集まって、ほら、
ね、
学生自分に学園祭っていうと何か、ほら、
うん、
結局ポスターを作ってみたりとか、スケジュール
やりましたよ、アマチュア無線部の部室をひたすらなんか、
うん、
なんかずっと前からなんか書いてあったやつを
市長各室に集まってなんかね、ミーティングしてみたりとか、生徒会の同士だとかね、
うん、
そうそうそうそうそう、
アマチュア無線部なのにあえてなんかクッキーをみんなで作ってみたりね。
うん、だからやっぱりそういうのを、はい、雰囲気を、はい、まあ、みんなで学大 FM で ねこしらえて楽しめたらいいのかな。
こしらえてってなんか古いですね。
そうですか、
だからこしらえてって古いですよね。
こしらえてって
こしらえる
って、まあ、私も古いあの人間ですからこしらえても別に問題ない、はい、こんにちは、どうも、ね、
こんにちは、
間違いなく今のご主人なんかこしらえてって言います、
ね、こしらえて、
そう、子供だってこしらえてって言うんだから、
ね、どいりゃこしらえたって言いますよね。
こしらえてこしらえんじゃねえんだ、
名古屋弁
で、
ね、静岡だとね
近くなっとるみゃ、
どやばいこしらえてるって言いますね。
どや
り
ゃでら
どやばい
でらなんでそこに食いつくかね、あんたも。まあまあそんなこんなでね、はい、楽大 FM 文化祭、じゃあお嬢的にはもう参加の意向はありありと。
そうですね、スケジュールが合えばもうぜひ、うん、
大体じゃあ何曜日とかもしあれだったら ね、
10月ですか、
10月11月
ちなみにですね、
今じゃなくてもいいんで、はい、あのスケジュールもしね、そういったことがあったら候補日と言いましょうか、
土日ですね、
うん、出しといていただいて、
はい、
でそれで皆さんとこう調整しながら、はい、一番その参加者が、あ、ね、まあ、順当って言いましょうか、無理のないね、
はい、
ご都合で、そういったイベントが開催できればなというふうに思います、はい、だから彼らも来てくれる、イベント参加してくれますか、
11月とか
学F文化祭いかがでしょう、学F文化祭、あーいいですね、
あれだよ、3万の帽子かぶってこないとダメ
なんだ、なんでだよ、みんなそんな宗教じゃねえんだから、まあまあまあそんなこんなでね、はい、学大 FM 文化祭ね、一応まあ本当に今年はなんとか結実すればなというふうに思ってますんで、はい、皆さんもご参加並びに、ご協力ね、応援していただければなという
ふうによろしくお願いします、
はい、思いますよ、はい、そんなこんなで、本日のキーボードのユニークギター教室のコーナーでございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映自動車車保険何でも相談、東映自動車、東映自動車、国産会社何でも揃う、
どうもサンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町学大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町学大、
どうぞよろしく。
終わりかけ
昔話もこれでおしまいけ。
ファン同士でちょっとなんかミーティングしとけよ、はい、もうちょっと。
はい、頑張ります。はい。
なんだか。
はい。
野放しもちょっと。
野放し。野
放し。いいことと悪いこととあるぞ。
はい。
もうちょっとこう、締めるとこ締めるとこ。
締めていこう。頑張っていこうぜ。今週も頑張った。
今週も頑張っていこうぜ、
みんな。あ
ーますます壊れてる
んだよ。みんな頑張ってこ
い。やかましい。
はいはい。
まあね、はいはい、まあまあさ。元気元気で結構ね、
はい、
お名前も何とおっしゃいましたっけ、ファンの方。
藤沢さんです。
藤沢さんね、
はい、
はい、いつも応援ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。聞いてくださいね、
はい、はい、よろしくお願いします。で今日、まあ、私の方からはね応援に、まあ、長谷川さんと、はい、長谷川さんの方をね息子さんが来ていただいたりなんかしまして、
はい、
お送りしてまいりました学大 FM ですけども、はい、やっぱりね仕込んだりとかね台本書いたりとか、あなたもね、
はい、
そういう取材に行ったりとかさ大変だったりするわけじゃない。
もうデートする間もなくひたすら取材ですよ。
だけどやっぱりこうやってね皆さんに聞いていただいたりとか、
はい、
あの
嬉しいですね、
反響反応をいただいたりね、
はい、
なんかこうやっててこう楽しまさせていただく、私たち自身がこう楽しい気分にさせてもらえると、
はい、
これ
は
本当にこうメディアだとか芸能活動にね携わっている者にとって本当に幸せ以外の何者でもないと思うんで、どうですか岡本さん的にはそういった部分で、は
い、いやもうすごい楽しく毎回、ね、あの取材もさせていただいてますし、いろいろやっぱ勉強になってあの身についてるのでね、ちょっとずつ目には見えないですけどね、耳で聞いてもらって、あ岡本だんだん取材上手くなってきたなみたいな、あ、ね、ここでオチが分かってきたなみたいな、
まあ、大人の人はね、大人の人は聞いていただく分には意味が解釈できるから楽しんでいただいたりとか、まあじっとしておじだけど、まあ子供さんはあんま意味わかんねえからだんだん退屈しちゃう。あのおじさんとおばさん何喋ってるんだろうって言ったらだんだんこう走り回り始めたりとかさ、じたばたし始めたりするんだけど、
私でもそんな変わんないですけどね。
あんたも子供だから、あんたはせめて走り出さないようによろしくお願いしたいなというふうに思いますけどね。まあでもああいったお子さんたちがまた大きくなってね、
日本を支えてちょうだいよ。
びっくり、脅かせどうすんの。そうじゃなくて、はい、子供の頃こんなん見たなとかね、
うんうんうん、
あなんかそうやって放送でいじられたことがあったなみたいなね、
はい、
そういうのも一つなんか記憶にこう一抹のものとして残っていくような、そんなことであったら、まあ、それだけでもいいのかなというふうに気がしないでもありませんけどね。
夏の思い出、
あそうだそうだ、そういうことだ、そういうことだね、はい、まあ、まあそんなこんなでお送りしてまいりました学大 FM、はい、今週の放送に続きまして9月11日金曜日はと言いますと、第2週目シンガーのんさん担当放送にてねお送りしてまいりますんで、さあまたはたまたですね越後仁さんのご登場があるんでしょうか、どうでしょうかね、楽しみに、リスナーの皆さんにもお待ちいただければと思います、
はい、
そして最後に学大 FM 的にはいつものように皆さんからもたくさんのリクエストやご質問ご感想等をお待ちしております。お問い合わせは http://学大-fm.com/ 宛てまで、じゃんじゃんどしどしとお寄せいただきますように。
ぜひぜひ私にも質問メール待ってます。
本当だ、本当だね、
はい、
これを機会にだから
好きな男性のタイプはとかね、
いいねいいね、
好きなサンマの部分はとかね、
知らんがな、
腹渡みたいな、
腹渡、あんた腹渡
背骨みたいな、そんな感じでね、くだらないことでもいいね、
顔はアイドルバリバリだけど腹の中真っ黒だろ、は
い、
お前は、
そんなことないですよ、もうどんどんどんどんくだらない質問でもいいんでね、
そうなのよ、
気になったこととか、
だからね、岡本ファン、光ファンはね、学園風の書き込みも少なければ投稿少なかったりとか、
はい、
そういった何か、アプローチがね、
はい、
少ないんで、
他の担当の時は多いですか？
だから他の担当の方たちみんな賢くしてくださったりとか、
ちょっと負けてらんないですよ。
負けてらんないから。
負けるな負けるな。
ね、応援していただきたいと思いますよね。で皆さんで楽しい番組してまいりましょう。
ね、
はい、そんなこんなで、それでは本日ですね、
はい、
学大 FM 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またお、ね、お越しのお二方がね、またお子さんもどうもありがとうございましたね。
ありがとうございました。
はい、それではいつものように、学大 FM 的にはいつものご挨拶で締めさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。皆さんよかったらご一緒にご視聴ください。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。